今回はですね、2022年もすでに半分終わったということで、いわゆる上半期ってやつが終わりましたね。上半期が終わったって言っても、これアップしてるのも7月のね、下旬なんで、ちょっと遅いんですけど、そこは許してください。キリもいいことですので、2022年公開、もしくは配信の話題作で、僕自身見てはいるんですけど、この番組では取り上げ損ねている作品というのがいくつか、溜まってきてまして、で、せっかく見たしね、感想をね、ちょっとここに記しておこうかなと思って、この1年の半分が終わったこの区切りのいい時ということで、上半期の取りこぼし作品について、拾っていこうのコーナーをやろうと思います。で、上半期っていうことなんで、範囲としては、2022年の1月から、6月末までっていうことに、厳密にはなるんですけど、またちょっとそこは、7月1日公開の作品まで、ちょっと今回入れさせていただきたいですね。あと7月以降の全国公開なんですけど、試写で6月中に見たやつっていうのも、ちょっと今回、入れさせていただこうかなと思います。厳密にはね、7月以降に公開されたやつは、上半期これやったってことは、じゃあ下半期もやるかなっていう感じなんで、その下半期の時にね、言えっていう話になるんですけど、ちょっとね、絶対覚えてないんで、内容。なので、ちょっと7月頭の作品については、ちょっと今回入れさせていただきたいところです。ということで、許してください。なので、今回取り上げる作品の範囲としては、2022年1月から、7月頭ぐらいまでの公開作品ということになります。で、あと僕ツイッターもやってまして、そこにちょいちょいたまに映画の感想も上げたりしてるんですけど、一部これから取り扱う映画についてすでにツイッターの方で感想を上げたりしてる作品もあるんで、そこのツイートの内容と重複する部分は多々あるんですけど、そこはご了承いただきたいのと、って言ってもツイッターはね140文字だし、それでね映画のタイトルとか、あと最後の方にタグとかをね入れると、実質100から110文字ぐらいのでしかね文字書けてないんでね。なので、そのツイートで述べた感想で、もうちょっとその補足というかね、本当はもうちょっとこういうことも言いたかったみたいなあたりを、今回言っていこうかなと思いまーす。で、最初に、じゃあ何作品行くかっていうことなんですけど、一応全部で10本ですね。なので、このポッドキャスト自体は、ちょっと前半と後半の2つに分けるかもしれないですね。基本その公開日順にちょっと喋っていこうかなと思います。それでは早速一本ずつ行っていきますかね。で、まず一本目、いきなりちょっと配信作品なんですけど、アダム&アダムですね。これネットフリックスオリジナル作品で今年配信された作品ですね。で、この邦題がね、ちょっとダサくて、現代のアダムプロジェクトで絶対いいだろって感じなんですけど、アダムプロジェクトです。で、この映画は、あれですね。2021年の大傑作、フリーガイの、ショーン・レヴィ監督と、ライアン・レイノルズ主演のタッグが再び組んでいる作品で、で、なので注目作だったんですけど、ただ、最初に言った通り、ネットフリックス配信作品ということで、ちょっと取り上げ損ねてますね。じゃあ、ちょっと思い出しがてら、本作の、あらすじというか概要だけ振り返っておくと、ライアン・レイノルズ演じる主人公アダムがですね、タイムトラベル技術の発明を阻止するために、未来からタイムトラベルしてくるんですね。なんですけど、なんやかんやあってちょっとミスってしまって、で、本来2018年あたりぐらいだったと思うんですけど、その辺にタイムトラベルしたかったんですけど、ちょっといろいろあって間違えて、別の時代に落ちちゃうんですね。で、それが確か2022年という現在なんですね。現在っていうのは僕らの時代ですね。なのでこの映画内の時間軸でいくと、タイムトラベル技術発明されちゃってるやんみたいな、やべえミスったということでね、 焦るライアン・レイノルズなんですけど、まあどうしようってなった時に、彼が持ってる当時の記憶っていうと、まあ自分の家しかなかったということで、彼はまあその子供時代を過ごした2022年の当時の、まあ、実家に行っちゃうんですね。でそこで出会ったのが子供時代の自分だったっていうね、話でしたね。でそのフリー以外のタックっていうこともそうなんですけど、あとはあれですね、あのキャストがね面白かったんですよね。主演のライアン・レイノルズはデッドプールやってるし、そのアダムの婚約者があのゾーイ・サルダナなのでガモーラですね。あとはそのアダムのお父さんがハルクをやっていたマーク・ラファロー、アダムのお母さんがあれですね、エレクトラですね、ジェニファー・ガーナーでしたけども、でまあエレクトラだけはねちょっと古い方のマーベル映画なんですけど、一応なんか知らないけどマーベルキャストが集結してるっていう、まあ、そこがちょっと話題になったというか面白ポイントだったですね。でこの映画はやっぱ結構僕は好きでしたね。その SF 作品としての SF 要素っていうのはまあまあ普通に良かったんじゃないですかね。でまさにこの今回のこのアダムプロジェクトのこのタイムトラベル設定っていうのがあれなんですよね、タイムトラベル映画といえばでおなじみバックトゥザフューチャーっていうね映画があるんですけど、あの映画バックトゥザフューチャーはそのタイムスリップした先でもう一人の自分と出会ってしまうと、もうゲームオーバーですみたいな話だったと思うんですけど、このアダムプロジェクトの場合全然 OK なんですよね、そのタイムトラベルした先で自分と出会うみたいなのは。でだからその辺は最近だとねアベンジャーズエンドゲームとかもそういう設定になってましたけど、そのバックトゥザフューチャー的なタイムトラベル設定ではなくて、まあ、最近のよくあるタイムトラベル設定を使っていて、まあ、違う時間軸の自分と出会っても OK というね、そのバックトゥザフューチャーの設定をね真っ向から否定してくるこのタイムトラベル感も良かったし、こういうタイムトラベルものでありがちなその映画におけるタイムトラベル説明、原理の説明っていうのが大体ね、そこ、この手の映画のちょっとめんどくさいポイントとしてよくあるんですけど、この映画の場合はね、まあ、ライアン・レイノルズが主演ということで、その辺はもう彼とね、子供時代のアダムの二人によるちょっと漫才的なね、やりとりでもう早々に片付けて、もうそういう細けいことはいいからっていうね、その思い切りの良さも好みでしたね。で、まあ、あとは、あれですね。アクションシーンで言えば、スター・ウォーズのライトセーバー丸パクリしてたりね。そこも笑いどころとして、まあ、良かったし。あとは、相変わらず、ゾーイ・サルダナは、かっこいいね、とか、その辺、普通に楽しめましたね。で、なんですけど、まあ、僕がこの映画で一番いいなって思ったのは、まあ、その SF 要素というよりはですね、やはりそのドラマ部分ですね。その、まあ、親子者としての側面ですよね。で、この映画はその、マーク・ラファロー演じる、その本当のお父さん、ライアン・レイノルズのお父さんっていうその親子関係と、あとはその、アダム同士のね、子供時代のアダムと大人アダムの、そこのちょっと疑似親子関係みたいな。で、その、そっちの、そのアダム同士の疑似親子関係的な、そこの関係性が僕は好きでしたね。で、この辺は、本作の配信にあたってですね、海外メディアで、ライアン・レイノルズとショーン・レヴィのインタビューがあって、そのインタビューでね、この二人がすげえいいこと言ってるんですよね。で、どんなこと言ってたかっていうと、ライアン・レイノルズがですね、この映画の主人公は、自分の父親について、必ずしもその真実とは言えない物語っていうのを、自分自身に語っているんですと。で、その、まあ、いろいろあったちょっと複雑な親子関係に対して、その関係性を正当化するために、こう、いろいろ決めつけちゃったりね、思い込んだりしてしまうもので、実際の、その、ライアン・レイノルズと彼の父親との関係っていうのがまさにそうで、その自分は、まあ、ちょっと親父との関係がちょっと複雑で、で、まあ、円満な関係とは言えなかった。らしいんですけど、その関係性をやっぱ正当化するためにその、まあ、ちょっと自分自身にねちょっと都合のいいそのストーリーっていうのを自分で作っちゃってると。だからそのあの映画の主人公はまあまさに自分 と同じような人なんだよねみたいな話をしてたんですね。監督のショーン・レヴィの方は子供について語ってて、その子供の方がこう大人よりも的確に物事を見ているかもしれませんと。その大人っていうのはやっぱ下手にね、いろいろ経験して、いろいろ知っちゃうんでね。その結果、やっぱり、そのライアン・レイノルズが言っていたように、自分に対して、その自分で物語を作り上げてね、自分に言い聞かせている状態になっちゃうわけですけど、で、そんな大人の自分に対して、いや、お前はそれ間違ってるぞって言えるのは、子供時代の自分だけなんですよねっていう、その何か外部の他者じゃなくて、そこはやっぱ子供時代の自分なんじゃないかっていうね。その自分の考えで自分を包み込んでしまっている大人になった自分に対して、そこに間違いを指摘できるのは自分の中にいる子供時代の自分ですっていう。で、まさにそれを、まあ分かりやすく描いたのがこのアダムプロジェクトであってね。タイムトラベルものっていうその SF のフォーマットを使って、まあなんだかこういうその超内省的なね、話をしているのが僕はすごく好みでしたね。ね、例えばね、大人の自分がね、子供の自分と対峙するっていう話で言うと、ジェミニマンっていう映画がありましたね。あれはアン・リー監督の2019年の映画でしたけどね。まああれはタイムトラベルじゃなくて、確かクローンでしたけどね。あれもね、なんか、その大人の自分が子供の自分の目の前にしてっていうね、その話の方はちょっと微妙でしたよね。微妙っていうか、まあ、覚えてないんですよね。正直ね。まあ、だから覚えてないってことは、ま、それぐらいの映画だったんでしょうっていうことでね。あれはやっぱドラマっていうより、なんかね、映像を頑張ってた映画だったですからね、確かね。なんかコマ数がめっちゃ多いみたいな。映画でしたよね、確かね。めっちゃヌルヌル動いて気持ち悪いみたいな、そういう映画だったと思うんですけど、まあ、やっぱあれと比べちゃうとね、そのドラマ性の部分はやっぱこのアダムプロジェクトはすげえよくできてたと思うし、で、あとはその時空を超えるものプラス親子ものっていうとあれですね、オーロラの彼方へとかね、あっちをむしろ思い出すかもしれないですねっていう、そのまあ SF アクションっていうよりはやっぱり親子もののドラマとして非常に楽しめたなっていう感じですね。で、まあまあこれはネットフリックスなんで会員の方はね、いつでも見れると思うんで、スルーしてた方は見てみてもいいんじゃないでしょうかっていうところです。はい、二つ目、これもちょっと配信になっちゃうんですけど、私時々レッサーパンダですね。これはディズニープラスで配信だったですね。まあ、これもその配信作品だったんで、取り上げることはしなかったんですけど、一応見ましたね。で、これはどんな話かというと、真面目で頑張り屋と言えば聞こえはいいんですけど、その実情は親の顔色を伺って自分を押し殺して、ただ親の言いなりになっていただけっていう主人公のメイっていう女の子がですね、ある日突然、レッサーパンダになってしまうと。で、まあ、っていう話ですね。まあまあ、それでなんでレッサーパンダになってしまうのかとか、あとは、まあそのレッサーパンダになってしまう謎がね、判明するにつれて、まあその、最終的には自分らしさとか、本当の自分ってものについて、まあメイと一緒にね、この観客である我々も考えていくみたいな話でしたね。で、まあやっぱり、安定のピクサークオリティだったんじゃないですかね。まあまあ、ピクサー作品にありがちなんですけど、そのピクサー作品じゃなければね、もっと評価してると思うんですけど、そのピクサー作品だから、まあまあ、普通にね、みたいな。そのハードルがめっちゃ上がっちゃってるみたいなとこはありますよね。そう、本当はめっちゃよくできてて、すごい上手い映画なんですけど、まあ、ピクサーだったらまあ、まあこんなもんだよな、みたいな。普通にいいよね、みたいな。ピクサーっていうせいでよくできてるのになんか普通に見えるみたいな、まあ、それはピクサー映画あるあるですけど、まあそんな感じでしたね。まあ今回のやっぱりピクサーすごいねポイントっていうと、やっぱりレッサーパンダになることの意味ですよね。で、まあレッサーパンダになっちゃうってね、ランマ2分の1かなみたいな、ちょっとぶっ飛んだ設定だったですけど、まあまあ、で、レッサーパンダになっちゃうみたいなね、 突然変身が始まっちゃうみたいな、あの設定っていうのは、まあ言ったら子供のね、その思春期突入のことだし、で、もっと言えば、あれは女性のね、月経のメタファーだったわけじゃないですか。で、メタファーというか、もう直接的にそれは言ってましたよね、映画の中でね。もう、もろにお母さんとのやりとりでね、もう、誰にでもわかる形で示してましたけど、で、まあ、あれぐらい、その、ちょっとそのデリケートな、その題材を、まあ、あれだけ直接的に描いているというところ、で、それと、あれだけ直接的に描いていながら、やっぱりあそこが、まあ、コメディーに、ね、なっていて、すごい笑えるシーンになっているんでね、そこの、その入れ方のうまさっていうのがやっぱこの映画のピクサーすごいねポイントでしたよね。で、まあこの映画も親子ものだったわけですけど、まあね、その親子の確執みたいなものを扱って、で、お母さんもね、まあ結構若い、その、どちらかというとそのメイ側のその観客の人たちは、あのお母さんすごい嫌かもしれないんですけどね。でも、まあまあ、冷静に見れば、あのお母さんも、単にね、毒親っていうわけじゃなくて、ね、その、あのお母さんも昔は、やっぱ子供だったわけだし、で、あのお母さんもお母さんで、その、いろいろ苦しんだ結果、まあ、その自分のいる社会に適応した結果、ああなってしまったっていうわけで、で、そこもちゃんともうめっちゃ丁寧に描かれていたしね、で、そんなお母さんが、その、子供と、まあ、本気でぶつかり合うことで、彼女もまた成長するっていう話になっていたのも、やっぱり良かったしね。で、まあ、相変わらず、まあ、よくできてるよなっていうことなんですけど、で、やっぱ僕が個人的に映画を見て、やっぱ思ってしまうのは、やっぱり友達の描写ですよね。やっぱりね、あんな友達はね、いないっすよ。もうなんか、あんな信頼関係ないよねっていう、自分にはっていう。もうなんか、友達の理想形みたいなものが、ちょっとずっと展開されてて、もうしんどかったですね。だってね、その自分が巨大なレッサーパンダになっちゃうみたいな、なんかそんなわけわかんねえことになって、で、しかもね、途中、もう思いっきり、その相手を裏切ったりしててね、それでもなお、自分のことを信じてくれて、見捨てないでくれる友達って、これね、いないよねっていう。いる人いるっていうね。なんかそれぐらい思っちゃうんですよね。で、なので、なんかそこをやっぱすごい見せられると、もうね、これはやっぱ、ちょっと自分の映画ではないなっていう、ね、悲しい気持ちになっちゃうっていう。そんな、そこまでの関係の友達って、もう今時作れるのかって話だし、ね、その、逆にね、自分が、その、誰かに対して、あそこまで、ね、信じて関係を貫き通せるかって言われるとね、それもやっぱ厳しいんじゃねえのっていうね、ことは思っちゃいますよね。なので、まあ、あそこまでの、もう理想的な友達関係っていうのは、やっぱり、なかなかちょっと見てて遠い存在に見えてしまったし、そこはやっぱ、アメリカにおける、そのアジア系、コミュニティっていうかね、マイノリティの、まあ、結束が強いみたいなところ、まあ、その辺の影響が出てるところなのかなっていう感じで、なので、そうですね、なので、なかなかちょっと自分事としては見れなかったですね。だからまあ、冷静に、まあまあまあっていう感じで見ちゃった映画ですね。で、まあ、これは余談なんですけど、マーベルでね、ミズ・マーベルやってたじゃないですか、ドラマで。で、ミズ・マーベルの1話が、もう、この映画でしたよね。私、時々、レッサーパンダ、すぎるぞっていうね。ちょっとね、わざとなのか、たまたまなのか、わかんないですけど、ちょっとあまりにも、ミズ・マーベルの1話は、こないだ、見たぞっていう、私、時々、レッサーパンダで見たぞ、これはっていう、なんか、そんな1話でね、ちょっと、びっくりしたっていう、そういうこともありましたね。っていう、まあまあ、どうでもいい話でしたけども、私、時々、レッサーパンダのメイの友達みたいな友達がいれば、もう何も怖くないんじゃないですかね。ということで、友達作り頑張りたいですね。っていうことです。で、三つ目。三つ目は、ベルファストですね。 これはね、ちょっと他の映画取り上げたりして、僕もちょっと時間なかったりして取り上げ損ねたやつですね。で、ケネス・ブラナー監督ということで、まあ今はあれですかね、名探偵ポアロシリーズのイメージですかね。このポッドキャストでもナイル殺人事件については取り上げましたけども、まああれの監督主演をしているケネス・ブラナーですね。あとはあれです、マイティ・ソーの監督ですね。まあそんなケネス・ブラナーの自伝映画ですね。まあなので、あらすじっつってまあ紹介するような感じの話でもないんですけど、ケネス・ブラナーがベルファストで過ごした幼少期を描いた映画ですね。まあどんな映画だったかっつったら、あれですよ、2018年のアルフォンソ・キュアロン監督のローマっつうのがありましたけど、あれでしたね。あれのケネス・ブラナー版ですね。まあでもローマより見やすかったのがいいですね。ローマはね、確か130分ぐらい、130何分とかあったと思うんですけど、ベルファスト98分とかですからね。この長さいいですね。なのでまあサクッと見れるし、まあお笑い要素とかもね、確かベルファストの方が分かりやすい笑いで良かったんじゃないですかね。で、まあちょっと記憶が薄れて大したこと喋れないんですけど、その主人公のバディというね、子供がいるんですけども、そのバディという子供の目を通してベルファストという街で起きていたその宗教対立っていうのを描いたことで、まあそのさっきのね、アダムプロジェクトのアダムじゃないですけど、子供の目から見るからこそその本質を捉えてるみたいなね、ところはありましたよね。で、やっぱそれがあの終盤の大暴動とそのバディがする恋とかね、あとはそもそも彼が住んでいたあの家の前のあの通りとの対比なんじゃないかなっていう感じなんですけど、そのバディからすればね、なんで大人たちがあんなことになるのかっていうのが、まあ本気でわからないわけですよね。ね、終盤のまあいいシーンでしたけどね、バディの恋する女の子っていうのが、まあカトリックの家庭でね、その自分とちょっと違うと、宗教がね。で、その宗教違うんですけど、バディからすれば別にその彼女との恋っていうのは、まあ何の問題もないわけですよね。で、それはあの通りっていうのもそうで、確かね、あの通りの中でそのバディの一家だけちょっと違うんですよね、確かね。で、なんですけど、別にね、あの家族っていうのはあの通りでも問題なく仲良く暮らせてたわけですよね。で、やっぱそれっていうのは、ああいう形でね、顔とかも知ってて、名前も知っててね。で、そういうその、もうその人として知ってる人同士が、ああやってコミュニケーション取り合えてたから、宗教とかね、そういうイデオロギーとか関係なく、その一個人としてね、一個人同士として接することができてたと。だからこそ、そういう宗教とか関係なくね、仲良くできるわけですよ。で、それがやっぱり個人としてのね、コミュニケーションが取れなくなって、もう顔も名前も見えなくなっていくとですよ。もう、その、カテゴライズとか、レッテルの張り合いになって、もう分断していくわけですよね。で、それはもう、やっぱり、この映画見ててもそうだったし、現実がそうですからね。その人種対立とかね、宗教対立とか、今すごいですけど、でも冷静に考えればですよ。その黒人と白人とか、黒人とアジア人とか、キリスト教とイスラム教とかね。で、もっとわかりやすく言えば、その日本人と韓国人とかね。で、やっぱそこでめっちゃ対立してる人たちっていうのは、そのね、韓国人はみんな敵だみたいな。で、逆にその日本人はみんな悪だみたいな、いう形で、その概念同士で憎み合ってるわけですけど、でもこのバディとかね、その、このベルファストのこのあの通りのように、その一人一人がね、個人個人知り合えば、そんなことはもう関係ないはずなんですよね、本当はね。ね、そんな韓国人みんな悪とか、日本人みんな悪とか、そんなはずなくて、その善悪とかね、そのいいやつかクズかっていうのは、人種とかと宗教とかね、本来関係ないわけですよね。韓国人にだって、めっちゃいいやつとクズ野郎がいるし、日本人にだってめっちゃいいやつとクズ野郎が、まあ、いるわけですよね。で、どっちかがもうクズしかいないとか、 どっちかが絶対悪だとかっていうのは、まあありえないわけですけど、っていうのは、やっぱり、あのベルファストのように、その、別にその、日本人だから仲良くするとかね、その、カトリックだから嫌いとか、プロテスタントだから仲良くするとか、そんなんじゃなくて、自分はあの人と仲良くするみたいな、その、あの人がカトリックかプロテスタントとか関係なく、あの人がいいやつだから仲良くするみたいな、そういうコミュニケーションができてればね、分断は本来起こらないはずなんですけど、でもやっぱりね、職人性手工業でしたっけ、なんかああいう仕事からその工場での単純労働になっていくみたいな過程でね、社会の中でもその個人個人の匿名性っていうのがどんどん上がっちゃってね、そういうローカルなコミュニティっていうのがまあなくなっていくんですよね。でそうなってくるとやっぱりその個人個人のね、その人と人とのコミュニケーションが取れなくなっていき、やっぱりその人のそのカテゴリーでね、全部人格を判断しようになっていくと。で、そういった対立が始まり、その対立がどんどん大きくなっていくと、やっぱりああいう暴動とかが起きてね。で、そのベルファストのあの通りみたいな、その地域コミュニティっていうのが、まあそういう分断によって壊されていくと。で、そうなると、まあより分断は深くなっていくっていうね。まあその行き着いた先が、現在の世界ですけど、まあそれが、この映画でも存分に見せつけられてしまったっていうね。ここはやっぱよく描けてたし、特にそのバディ一家が、ベルファストを去っていくエンディングね。あそことかも、やっぱちょっと悲しいですよね。あれでだってね、そのベルファストっていうあの豊かな地域コミュニティから、確かロンドンですか？都市に行っちゃうわけですよね。で、まあロンドンではやっぱ、まあロンドンという都市に なると、そのこれまでのね、ベルファストにあったような地域社会っていうのはやはりないわけなんで、まさにこう実際のね、社会の歴史の時代の移ろいをすごくね、よく描けているあのラストだったんじゃないですかね。っていうことで、いい映画だったんじゃないですかね。で、その、まああんまりね、ああいう映画監督の自伝ってなっちゃうと、まあいろいろね、鼻につく感じがあったりしそうなもんで、まあこの映画もね、ちょっとね、若干バディがね、ソーの漫画を読んでたりしてね、畜生こいつって思う部分もありましたけど、全体的にはやっぱりね、バディがすごい可愛いやつだったし、もうケネス・ブラナーの鼻につき度合いで言ったら結構低めですごい良かったんじゃないですかね。っていう映画です。いい映画だと思います。はい。四つ目。これが英雄の証明ですね。アスガー・ファルハディ監督のイラン映画ですね。で、ね、もうこれは素晴らしいですよね。もう、アスガー・ファルハディっていうと、ベツリとかね、あとやっぱセールスマンとかが代表作だと思うんですけど、やっぱこの人の作品はもう本当に人間っていうものの言いたいとこをつくのがうますぎですよね。もうその人間の浅ましさ、さもしさが、やっぱね、ちょっと描かれすぎなんですよね。本当に見てて辛いっていうのが、アスガー・ファルハディ作品で、この英雄の証明っていうのもそうでしたね。で、まあこれはどんな話だったかっていうと、まあ過去にした借金が返せなくて、捕まっちゃってた主人公がいてですね、そのイランは借金が返せないと逮捕できちゃうらしいんでね、囚人になっちゃうんですけど、捕まっちゃうって言っても刑はすごい軽めらしくて、休暇がもらえるんですよね。休暇になると家に帰れたりするらしいんですけど、でその主人公はその休暇中に大金を拾っちゃうんですね。それをまあ猫ばばして借金返済に当てたらもう借金返して釈放になるっていうことで、一回はそれ盗もうとするんですけど、でもやっぱりこれは良くないと思って持ち主を探して、その持ち主として現れた人にそれを返すんですよね。まあそれがニュースになり、こんな善人がいるのかっつって、もう各種メディアとかね、その大衆に祭り上げられるんですけど、でもその後その返したはずの持ち主っていうのが見つからないし、なのでその持ち主に拾ったお金を返したっていうね、その証拠がどこにもないと。で、こいつは嘘をついてるんじゃないかと言われ出してですね。まあでも嘘じゃないことは 観客は知ってるわけですけど、でその主人公もそれは嘘じゃないんだって証明したいんですけど、それもなかなかできなくて、で証明するためにちょっと嘘をついちゃったりして、ちょっと話を誇張したりしてね、しちゃったらもうね、もうあれよあれよと、もう良くない方向に行ってしまうっていうね、そういう話でしたね。でもうね、何もかもがリアルなんですよね。メディアでの過剰な持ち上げられ方とか、そのメディアとかネット世論の手のひら返し、もう手のひらくるくるですからね、もう。で、その主人公とかの、その追い詰められた時についてしまうちょっとした嘘、ちょっとした誇張とかっていうのはもう超リアルでね、これはやっちゃうよねっていう、もうその辺がもう見てて辛くてね、実際もう毎日のように見る光景だし、でこのファルハディ作品はその辺の脚本が相変わらずうまくて、その逃げ場のない展開っていうんですかね、まあその状況になってだったらそうしちゃうよねっていう、でそうしちゃったらやっぱりそうなってくよなみたいな、あーっていうね、ちょっとどこまで伝わるかわかんないですけどね、もうそのどうしようもない感じ、そのね、映画として見てるこっちはもっとこうすりゃいいじゃんってまあ言えるっちゃ言えるんですけどね、じゃあお前それ自分だったらそうできるかみたいなね、ちょっと逃げ道のない感じの、こうなるしかなかったんかな的なね、あの展開がもう本当に辛いし、もう超面白いんですよね。でもうね、この映画に関してはもうとりあえず見たらいいよっていう感じなんですけど、であれですね、この映画に関する話題で欠かせないのはやっぱりね、ちょうどその日本での公開時と同じ時期にですね、ニュースになった話題で、そのこの映画の盗作疑惑ですよね。そのファルハディ監督の元教え子っていう人が、その自分が作ったドキュメンタリーかなんかの、その盗作をしたんじゃないかみたいな形で訴えたっていうのがニュースになり、それでですね、ハリウッドリポーターがね、その盗作でなんか有罪確定みたいな報道をしちゃって、で、まあそれを受けて他のメディアも一斉にそれ報じちゃったっていうね、で、まあそれ有罪確定っていうのはもう完全に誤報だったわけですけど、まあ当時ね、もうそのニュース一瞬で広まっちゃって、おいおいみたいな、大丈夫かいみたいな話になってましたよね。ね、実際はその元教え子による訴えっていうのはその裁判所が棄却かなんかしたし、で逆にファルハディがその元教え子を名誉毀損かなんかで訴えたんですけど、まあそっちも確か退けられてますよね、確かね、っていう感じで、まあとりあえず終わってるんですかね。なのでまあその有罪確定っていうのはもう完璧な誤報だったんですよね、っていう、そのまさにこの英雄の証明という映画で描かれたようなその世論の吹き上がりみたいな、でその彼のね、その評判が一気に落ちる様とかね、っていうのがもうまさに現実で、しかもこの映画にまつわるところで起きてしまったっていうね、もうその事実の凄さで、もうそこでもうこの映画がどれだけ普遍的なその事実をね、もう切り取ってるかっていうことが、まあ、ある種ね、証明されてしまったっていう映画なんで、まあ、この映画は素晴らしいんじゃないですか。で、はい、とりあえずじゃあ前半の最後ということで、5本目が、ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密ですね。これもまあ実は見てましたね。で、これはあれですか、ファンタスティックビーストシリーズ3作目ということで、もう僕は完全に惰性で見てますね、このシリーズは。なのでまあそんなに言うことないなと思って取り上げなかったんですけど、すいませんね。はい。でね、まあ、ハリーポッターも僕は全部、ほぼリアルタイムで劇場で見てきたんですけど、まあ、それも後半は惰性で見てたんですけど、で、まあまあ、どうすかね、ハリーポッターシリーズも僕は別に嫌いとかはないんですけど、でも別に大した思い入れはなくて、原作小説も読んだことはないし、まあまあ、とりあえず見てるって感じですね、本当に。で、そんなハリーポッターが終わって、ファンタスティックビーストっていうのが始まったわけですけど、 まあこのシリーズがね、なんていうんですかね、まあなんかちょっとね、アイドル映画的な側面がちょっと強になっちゃいましたよね。もうね、主演がエディ・レッドメインだしね。で、しかもジュード・ローにジョニー・デップみたいなね。で、そのジョニー・デップが交代してまたマッツ・ミケルセンみたいなね。まあまあ、もうしょうがないねっていう感じで、まあでもそのハリー・ポッターと賢者の石からね、全部見てきてるし、まあ今更追うのやめるのももったいないかなと思って、その程度のモチベで毎回見てるっていうだけなんでね、ちょっとあんまり喋ることないんですけど、ただまあ今作そのダンブルドアの秘密に関しては、そのグリンデルバルドがね、今回というか、まあ、今回その露骨に、もう明らかにそのヒトラーを意識したキャラだったじゃないですか。そこはね、おおっと思ったんですよ。お、いいぞって思ったんですけど、でもあのね、その魔法界の指導者を選ぶのは、なんか特にその選挙とかそういうのじゃなくて、なんかキリンでしたっけなんか変な、あれに選ばせるみたいなね、ことになってて、でね、まあそこはファンタスティックビーストなんで、しょうがないんですけど、ビースト出さないとね、ダメなんで、しょうがないんですけど、でもやっぱね、そのヒトラーを重ねるんだったら、そこはね、そのもう国民投票みたいな、その魔法界における国民投票みたいなことをして、なんかその、正当な民主主義の手続きをしっかり踏んだ上で、グリンデルバルドが、その指導者に選ばれちゃうみたいな、やっぱそういう展開の方が、それだったらね、僕はすごい好きだったんですけどね。で、もうそんな状況になってしまって、じゃあダンブルドアたちがどうするのかみたいなね、まあどうするのかはちょっと後で考えてほしいんですけど、まあね、そういう展開になったら熱かったなとか思ったんですけど、実際はそのキリンに選んでもらうみたいな話で、で、しかもそのグリンデルバルドがね、そのキリンをそれに細工をして選ばせてましたっていうね、それもちょっとしょぼいっていうとね、乱暴ですけど、なんかね、ちょっとなんかなっていうとこでしたね。で、まあ今言いましたけど、そのキリンに選ばせるっていうね、いう話はもうなんか、この物語がファンタスティックビーストって銘打っちゃってるからじゃないですか。どうしてもどっかその重要なところにビースト出さないと全然ファンタスティックビーストじゃねえじゃんってなっちゃうんで、それでまあ、キリンとか出してると思うんですけど、なんかね、あれだとそのなんかファンタスティックビーストっていう設定がなんかもはや足かせになってんじゃねえのっていうことはちょっと思いましたよね。で、実際っていうか、現代あるじゃないですか。現代っていうか、英語版のロゴとか見ると、2作目以降、そのファンタスティックビーストっていうそのタイトルが、めっちゃちっちゃいんですよね。で、もう副題がドンみたいな。副題がメインみたいな感じでロゴ作られてますよね。日本語版のロゴは、ファンタスティックビーストが、こう、一番大きく、なってるんですけど、ファンタスティックビーストの B がめっちゃでかいやつね。そういうロゴになってるんですけど、もう英語のロゴちょっと笑いますよね。もう、ファンタスティックビーストどこにあるみたいな。読めないみたいなサイズで、すごい、左上にちっちゃく書いてあるんですけど、一作目はやっぱ気合入ってるんで、ファンタスティックビーストって真ん中に書いてあって、右下に And where to find them って、こう、サブタイトル入ってるんですけど、二作目以降はもう、ファンタスティックビーストがもう左上にめっちゃちっちゃく書いてあって、で、もうね、二作目はあれですか？クライムス・オブ・グリンデルバルドってでっかく書いてあって、で、今回もファンタスティックビーストめっちゃちっちゃく左上に書いてあって、もうシークレッツ・オブ・ダンブルドアってめっちゃでっかく書いてあるっていうね。で、もうそろそろファンタスティックビーストもう消えるんかな？もうすでに読めないぐらい小さいですからね。もうそろそろ消すんじゃないかって感じですけど。そのね、そのもうビースト出すのがちょっとしんどくなってきてないかっていうところは感じましたね。今回見て。まあまあそういうね、ツッコミ ばっかりしててもしょうがないんですけど、まあ、一個、良かったなって思ったとこ、一個覚えてんのは、冒頭の、マッツ・ミケルセンですかね。マッツ・ミケルセンのグリンデルワルド。まあ、監督が演出したのか、マッツ・ミケルセンが意識したのか、完全に僕の気のせいなのか、わかんないんですけど、まあ、気のせい率の方が高いですけどね。まあ、その、ジョニー・デップから交代して、マッツ・ミケルセンになったわけじゃないですか、グリンデルバルト。で、まあ、あまりにも見た目は違うわけですけど、見た目違うんですけど、なんか本当に登場したての最初の数分は、ちょっとね、ジョニー・デップのグリンデルバルトっぽい、演技に見えたんですよね、マッツ・ミケルセンが。なんか目の感じとかね、ちょっと喋り方とかが、なんか、もしかしてジョニー・デップにちょっと寄せてますみたいな感じに見えて、でもその最初の数分でね、それはもうやめて、マッツ・ミケルセンのグリンデルバルトになっていくんですけど、っていう風に見えたんですけどね、僕は。そこのちょっと俳優交代の一番のその最初の数分を、若干グラデーション気味にちょっとやってる気がしたのは、ちょっと印象残ってますね。ということで、まあこの最初の5本までを一応前半として一旦終わろうかなと思います。はい。じゃあまた次回。さようなら。